おはようございます。ダイナマイト炸裂して泣いてます。はい、一言お祈りさせていただきます。愛するイエス様、本当にあなたがこの地に神でありながら人として来てくださって、そして私たちの一切の罪、咎が、呪い、病のために十字架にかかってくださったこと感謝します。そしてこうやって神の子とされて、神の家族とともにあなたを賛美し礼拝できるこの大きな大きな恵みを本当に心から感謝し、あなたを褒めたたえます。どうか主よ、この小さきものをあなたの血潮で清めてくださって、聖霊様ご自身が真理の御霊が来ると人を自由にすると言われた聖霊様、歓迎します。どうかお一人お一人の心に触れてください。このものをもあなたが清め、あなたご自身が語ってくださることを感謝して、すべてをあなたにお委ねし、このお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。はい、じゃあちょっと宣教報告、本当に日頃から私たちのために祈ってくださり心から感謝します。このようにして家庭礼拝がずっと続いているんですけれど、ここに最後しおりちゃんがちらっと出てきますけれど、こうやって、宣則をね、みんなでやろうって宣則をしたりですね、必ず私たちはこう礼拝した後に、肉の糧もいただくというので、ご飯をね一緒に食べたりします。でこれは今メイちゃんっていう、これどうやってプレイするの、これか合ってるかな、あれプレイはみどりちゃん、これ動画プレイしてもらっていいですか。うん、はい、今この高校生のね、今回、津田からゆなちゃん、それからなっちゃん、めぐくんが一緒にいてくれたんですけれど、このめいちゃんというこの立て上げを本当心からしています。というのは彼女子供の時に、ちょっとめいちゃんのピアノ戻してもらえますか。ならない、プレイできない。子供の時にはね、礼拝をコーディングを使用できませんって書いてあるね。ダメかも。はい。子供の時に礼拝に来てたんですけれど、やっぱり中高間になってから、中学生、小学校の高学年、中学校になってから、全然、一緒に礼拝してなかったんです。それが高校生になって突然ですね、礼拝にやってきて、何が起きたんかなと思ってたんですけれど、あまりこう喋る子でもなく、でも本当にこうコンスタントに礼拝に来る。そして、はい、次お願いします。ピアノをね、今すごく一生懸命やっていて、このピアノが、あれ？逆だ。彼女にとってのとっても大切なことで、そんな中で、本当にイエス様との関係を深めて、賛美者として立ってくれたらいいなという思いで、います。で、これが今、だいたいこう、しおりちゃんもここにいますけれど、めいちゃんのお父さんお母さんとお姉ちゃん、そして、やりくんとしずかちゃんというのが、ここに結婚して、いますけれど、彼らも、今回やりくんが、OMMC フィンランドのメンバーとして、加盟というかね、賛同してくれて、本当に日本人のこうディアスポラ宣教という、ところに私たち立ってきましたけれど、やっぱり地元の教会として、認知を受けていくというか、さらに力を受けるために本当にフィンランド人に対して、もしくはオールネーションズということで、本当人々に仕えていきたいというね、今ビジョンの中にいます。で、これがそのしおりちゃんの洗礼式の様子ですけれど、友人のマリアさんが、今回
スパをね買ってくださったりして、本当9月の終わりとなるともう凍るので、本来川に入りたかったんですけれど、まあああいう形でスパの中でね洗礼を受けられるようになったということです。でこれはつい12月の2日にサーメ人の宣教師の人が来てくださって、こういうワーシップって、まあ、西洋の音楽と全然違って、これはサーミと言われる先住民族がヨイクという音楽をするんですけれど、まあ、実際には十字軍によってですね一回これシャーマニズムと関わっているのいたの歴史があるので、全部排除されたものなんですね。でも彼がそのイエス様を愛するということ、イエスを賛美するということは、このドラミングとはにが悪いのではなくて、ドラミングをするそのワーシップの対象が誰なのかっていうことをはっきりさせて、まあ、もう一度このヨイクという一回廃れてしまったものを復興することによって、イエス様の復活とともにそのアイデンティティ、うん、先住民族のアイデンティティの回復のためにこう宣教師として働いておられる方なんですね。ですから、まあ、以前2017年に会ったんですけれど、アイヌの人に会いたいって言われて、まあ、その時点では門が開いてなかったんですけれど、私今回北海道へ2回行かせていただいて、本当神様の不思議な導きでこんな風にしてね、お会いすることができ、また本当いつになるか分かんないんですけど、主の時にできれば母教会も来てっていう話をしているところなので、ぜひねみんなにも本当になんかこのワーシップっていろんな方法があるっていうの、でもやっぱり何が鍵かっていうと心なんですよ。本当に自分の霊と魂が心から主を叫び求めて、本当にあなたは素晴らしい方だっていうことがワーシップの本質だっていうのをね、改めてこのシンプルなワーシップをに出会い感じます。でこれは、11月にヘルシンキのみんなと一緒に、ミニニトリート、まあ、お泊り会をした時の様子で、実は私たち皆さんご存知ように何百キロも離れてやっているので、まあ、これが本当に牧会なのかってすごく悩むことがあるんです。でも今本当に一人一人がイエス様とこう出会って深い結びつきを持っていく中において、まあ、できればこういうその集まれる場所が欲しいなっていうことをずっと祈ってたんですけれど、まあ、ここはロシア選挙、それからパキスタンへの選挙をずっとやってきたフィンランド人の兄弟姉妹たちがもう年を取ったためにこれを売りたいっていう話をたまたま聞いて、まあ主の御心かどうかまだはっきりとはしてないんですけれど、まあ、私たちもそこを使わせていただいて、リトリートをしようということでね集まったわけです。はい、ということで本日はですねこの、ルカの福音書の2章の8節から20節までです。今回アブさんからお話しいただいて、いやまあクリスマスってもう皆さん聞き慣れているし、一体何を主よ私は語ったらいいでしょうかというところでずっと祈り求めて与えられた聖書箇所です。お読みします。ルカによる福音書2章の8節より。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって会話桶で寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか と話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また会話桶に寝ている血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神はあがめ賛美しながら帰っていった。アメン。はい、ということでですね、このあれいなくなっちゃった。ここはですね、羊飼いが荒野の中で神の栄光に出会うというシーンなんですけれど、これ神の栄光ではありませんが、オーロラの様子なんですね。でちょっとこれ見ていただきたいんですけれど、動くかな。本当にですね、今日も奉仕者礼拝のところでその神の栄光が現れた時に人はどういう反応をするだろうかっていう話の中で、これちょっと叫んでる人いますけれど、すごい勢いで動くんですね。で私も最初初めてオーロラ見た時に怖いと思ったんです。で人間はこの怖いと思う時にどんなことをするでしょうか。ちょっと皆さん考えてみてください。ある人は逃げようとしたり隠れようとしたり、でも人はこれが何なのか理解できれば安心できる。一生懸命調べてこれが何なのか分かれば、安心できる。そういうことを信じてないでしょうか。私たちは本当に理解できないことに対して恐れを抱きます。ですからこの羊飼いもこの栄光が現れた時に恐れたというのは本当に理解の領域を超えていたわけですね。しかしですね、この後に羊飼いがこれに対して恐れを抱いたんですけれど、この詩編の139編の14から18節のところですが、一緒に読みましょう。はい、私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。どうですか。不思議ですよね。母の胎に宿る前から私たちはもう計画されていた。信じますか。ねえ、いやそんなこと言うけどさって、こういうことを言い出していろんな理由をつけて、なんかこうそうじゃないんだっていうことをクリスチャンなのに探そうとしていたりすることはないでしょうか。それは本当に私たち様々な知識や情報を得ることによって何か分かった、何か理解できるから安心するという、そういう古い人間の神と離れた罪の結果生まれてきたやり方を握っているわけですね。でその中でですね、本当に神様の総計身思いを私たちは全て知ることができない。でも一番最後に、私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。わからないけれど神様が良いお方だ、大きな素晴らしい方だ。さっき恵子さんがね、どんな、辛いことがあっても神様は私を見放さない、見守ってくださってる。 まあ、見守ってるだけじゃないですよね。本当に力を与えてくださり、導いてくださり、ブレイクスルーする、その道をもうイエス様は完全にそれをなされたと聖書の言葉は約束しています。そういうわけで理解できないということを、まあちょっと横に置くことによって、この素晴らしい十字架の命の贖い、そしてその復活があるということを信じるがゆえに、うん、It's gonna be okay. 大丈夫。そして彼女が今言いました、うん、自分の弱さをいつも私たちは見てアップダウンアップダウンするんですね。これも古いやり方です。神様は弱さをご存知です。しかもそこに力を与えたいと願っておられます。だからこそ私たちが逃げていいのはイエス様の中なんですね。ですからイエス様が私のうちにとどまりなさいと言ったのは、本当に主よ、あなたの身元に行きます、主よ今ここに来てください、あなたの臨在のうちに私をとどめさせてください、そういった時に本当に不思議な平安がやってくるというわけです。ですから人の知恵は神の前では無力だということ、しかし神が共にいるインマニュアル、これが私たちの本当に生きる力であり喜びであり、まあ、目的でもあると言えるのではないでしょうか。この中で本当にこう恐れた天使が現れて、恐れて羊飼いたちなんですけど、実は天使の方から今度ですね、恐れるなと言ったんですね。はい、恐れの逆は何でしょうか。どうぞみんなでせーの、平安、そうですね、平安とか、安心という言葉があると思いますけれど、この言葉を変えて言えば、うん、恐れるなじゃなくて平安あれ、まあ、ヘブライ語で言うシャロームという言葉を天使はかけたんですね。シャロームというのは安全であるとか、ね、ここにありますけれど繁栄とか健康とか、まあ、完全である、そして再び一つになるという意味があるそうです。まあ、私たちは最初の創造のところで本当に神様の愛する存在として全てが満ち足りていた、何も不足していなかった、疑う必要もなかった。でも騙されて罪が入ったがゆえに、偽りを信じることによって神から引き離されてしまった。でもそこを回復してくださったのがイエス様。つまり本当のシャロームというのは、このように元あった人間の姿へと、神との関係の中において神が戻してくださるという約束なんですね。だからちょっとずれてるな、自分の中に平安がないなっていう時は、何かがやっぱり本当にこの世の価値であるとか、自分の過去であるとか、なんかイエス様の言葉ではないもの、神様の約束ではないものを握っていることが往々にしてあります。まあ、そういう中でこの恐れるなと言われて、きっと羊飼いたちは平安を取り戻したのではないでしょうか。そしてこのメッセージの内容なんですけれど、はい、全ての民に与えられる大きな喜びを告げると言ったんですね。ちょっと考えてみてください。隣の人と話し合ってみてください。羊飼いにとって大きな喜びとはどういうことが考えられたでしょうか。またこの全ての民にという領域において羊飼いはどんなふうにそのことを捉えたでしょうか。ちょっと隣同士で話し合ってみてもらえますか。はい、じゃあみんな羊飼いになったところでどんな喜びがあったと思いますか。どなたか言ってください。はいはい、ああ高尚な羊飼いですね。はい、ありがとうございます。他には、 さっきの奉仕者礼拝ではキヨちゃんのねお友達の南部先生がやっぱ学校の先生だなと思ったのは、羊が元気ですくすくと育つことって言われたのに、おお、私はそんなこと考えんかったなと思ったんですけど、他には何かありますか。勇気のある人いないの。はい、まあ、私はね本当に自分がもし羊飼いだったらここね野宿をしたって書いてあって、まあ、早く家へ帰りたいなとか、うん、家族とあったかいご飯食べたいなとか、なんか結局フィールド、自分の動くフィールドの中での、ああ喜びっていうことをイメージしたんではないかなと思うとですね、この羊飼いにとって、まあ、全ての民に与えられる大きな喜びって言われても、はっていう、きっと全くこう理解に及ばないものだったんではないかなということが考えられます。で、次にですね、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそメシアであるっていうのもですね、まあ、きっとダビデの町がどの辺にあるかってことは分かった領域ではないか。そして、救い主がお生まれになる、まあ、ユダヤ人であるならば代々語り継がれてきて救い主が来るよっていうことで、なんとなく分かったかもしれない。もしくは先ほどのようにね、ローマ帝国に支配されていたので、もう早くこの圧政から解放されたいという思いがあったかもしれない。でもそれにしてもやはり非常にスケールの、うん、大きな話なんですけれど、ここでこの救い主とは、うん、何からの救いなのか。皆さん、まあ、クリスチャンホームに生まれた人はちょっと難しいかもしれないんですけど、ちょっと話し合ってほしいんですけれど、その、何からの救いなのか。まあ、きっとね、救われたいっていう思い、何から救われるかってことが分かってないと、救いが必要かどうかってことも分からない。じゃあ、この、救いとは何か、何から救われるのか。そのことをちょっと、隣同士で話し合ってみてもらえませんか。はい、何も知らない状態で何からの救いか。じゃあちょっと若者に聞いてみようかな。目が合った大輝くん。何からの救い。
まあ、聖書の場面上から考えると、やっぱり暗闇じゃないですか、その、まあ、羊飼いの、まあ、でその中にあっても、こう、なんというか、まあ、平安っていうのが、まあ、与えられるっていうか、まあ、で、羊飼いって、まあ、そこまで、まあ、身分的にもそこまで高くないと。でも、まあ、その一番、その中、下の中にあっても、まあ、その神様のその平安っていうのが、こう、感じられるっていう、まあ、場面で言ったら、そういった意味での救いじゃないのかなっていうふうに、
うん、はい、ありがとうございます。
考えます。
他にはじゃあセイラちゃん言ってみようか。何からの救いか、
うん、
まあ、これはね、聖書を通して救いとは何かっていうことなんですけれど、
貧しさからの救い。
ああ、貧しさからの救い、はい、ありがとうございます。なんか日常の中でね、まあ、さっき増田さんが、私たちは本当に主のものとして福音を伝えていくミッションが、ね、それは御心ですよっていうのはあったんですけれど、まあ、この救いっていうのは、私ははっきり言って最初に聞いた時に、何から救われるのっていう、まあ、自分は満たされていて大丈夫なんだっていう人には、思ってる人には救いは必要ないんですね。でもやっぱり、いや自分は本当に苦しい、このなんか空虚感、うん、やってもやっても報われない何か、全然なんか努力してんのに結果が出ない、こういうものから本当に早く、まあ、抜け出したいとか、うん、救われたいという思いをこう持った人には、うん、その救いの手は届くでしょうけれど、自分大丈夫だからっていう人には、なかなかそういう救いのグッドニュースっていうのは入りにくいんじゃないかなと思うんですが、このメッセージの3つ目はですね、産着にくるまり貝羽桶に寝ている血の実子を見つける、 これがあなた方への印だというふうに書かれてるんですね。で、これもですね、産着にくるまった赤ちゃんというのは多分羊飼いたちにとってはちゃんとわかる世界だ。でも、貝羽桶に寝てるっていうのを聞いたときに、ん？どういうこと？ってちょっと思ったんではないかな、というふうに、こう、考えられます。という意味で、こう、印っていうのは、何かこう、常識的、日頃から当たり前だって思ってる中に、ちょっと不自然だなとか、ん？なんで？っていう、そのようなものを、こう、潜んでいる。っていうことが、まあ、こう、神様の知恵によって、こう、あるんではないかなって思うんですね。で、この三つのことを言われたんですけれど、多分羊飼いが本当にこのことを理解したかっていうと、理解したわけではなかった。まだらになんとなく、あ、そうなのかな。うん。きっとこうなのかな。っていうのはあったでしょうけれど、そんな中でですね、またさらに輪を書いて、天使と天の軍団が賛美をしたっていう今度シーンに変わるんですね。まあ私これ想像した時に、もし自分が闇の中で天使と天の軍団に出会ってですね、はい、じゃあみんなで一緒に言いましょう。三、はい。天に栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれという、この音、この雰囲気に出会った時に、はい、羊飼いたちはどんな風に思ったでしょうか。あなたが羊飼いだったらどうでしょうか。ちょっと皆さんと話、隣同士とまた話し合ってみてください。はい、いかがでしょうか。どんな意見が出たかちょっと聞かせてください。目が合っちゃった。はい、お願いします。
あ、ロミヒーと話して、これ本当に出てきたらめちゃくちゃ怖いと、
はい、怖いなって感じる人どれぐらいいらっしゃいますか。そういう意見が出た人、逆の意見でなんかほっとしたとか力が来たとか、いますね。はいはい、ありがとうございます。私はですね、その最初に現れた時に terrified、 まあ恐れた、だから本当に怖かった。でもそこでシャローン、恐れるなって言われて、この3つのメッセージを伝えられた時に、まあ、羊飼いは理解はしてなかったけれど、それを受け止めるこう準備ができてた。で、この大群が現れてこの賛美を聞いたときに、多くの人は恐れると出てますけど、私は、いや、ここで彼らは力を得た。うん。天の良いものがこの地になる。天が地に。その、本当になんかこう、なんていうかな。考えられない。うん。見たことも聞いたことも、会ったこともないこと、この羊飼いたちはそれに出会ったんですね。で、先ほど大輝くんが言ったんですけれど、その旧約聖書の時代の羊飼いというのは、まあ、ダビデも羊を飼ってたりとか、ヤコブもね羊を飼ったりとか、その羊飼いという存在はそんなにこう蔑まされる存在ではなかった。でもこのイエス様のこの時代というのは、律法が与えられて、このシャバット、毎週のね安息日に礼拝をするというこのルールができてから、彼らは羊を飼ってたがためにそこに行くことができなかった、まあ、そういうこともあって、社会からは非常に蔑まされた汚れた仕事をする人たちというふうに言われてたんですね。だから裁判の権利もなかったそうです。つまり本当にこの世の中から廃絶された人たちのところに、貝羽桶に生まれるしかなかったイエス様。イエス様も旅の途中でした。羊飼いたちも羊の世話をして野宿をしていた。神様は本当に 社会から阻害された人たちのところへ、まるで同じように社会から阻害されているイエス様。これ一歩間違ったらもう隣は死だったんではないかと思うと、本当に死と生のギリギリの境界線のところにイエス様は生まれてきて、なんとこの阻害されている人たちのところにグッドニュースの第一報が行ったというところに、本当に父なる神様はいかに人間を愛し、一人おもの命を失いたくないという、そこに神の知恵と愛があるということがよくわかります。そしてですね、きっと彼らはね、すごく大きな喜びと力、さっきね天の喜びがって歌ったんですけれど、本当に一緒に、さっきの奉仕者礼拝ではね、モックンがね、羊飼いたちは天使と一緒に賛美したって言ったんですよ。アーメンだなって思ったんですね。その賛美の中で力を受けて、さあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようって言ったんですね。これいいですか？天使があんたたち探しに行ってねとか、何々してねっていう命令じゃないんです。よくね、神様の御心がわからない、もちろん神様はこれしてねとかそういう指示来ます。でももしかするとその素晴らしさがゆえに、私はこれを捧げます、もう空っぽになってもいいです、あなたの言ったその約束を見たいですと言って、本当に言われてもいないけれど一歩踏み出していく、そういう力ってやっぱり神様のその喜び、この素晴らしさ、それによってこう自発的にこう動いていくっていう姿がこの羊飼いの中に見えるのではないか。だから羊飼いは、さあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようって言って動き出したんですね。でここでですね、急いで行ってマリア、ヨセフ、また会話桶に寝ている血のみ子を探し当てたって書いたんですね。まあ一軒一軒、いるかな、ごめんくださいみたいな感じで探していった。まあその羊飼いとベツレヘムの距離感がどれぐらいあるかっていうのはわからないですけれど、本当に一生懸命探した。でその中で、もしかするとですね、羊を連れてベツレヘムの町へ入ったらどういうことになると思いますか？私は一度スイスのね、町で羊飼いが町の中を本当に大量の羊を連れてガランガランガランって歩いてるのを見ると、もう全員が止まってこう動けないっていう状態を見たことあるんですけれど、いや、もしかすると羊を全部連れて行ったんじゃなくて二班に分かれたかもな、羊を守っているグループと、じゃあイエス様を探しに行くよって言ったグループと、まあそんなわけで、あの羊飼いたちは一生懸命イエス様を探しに出たんですね。で本当にこの神様の真実っていうのは、先ほども申したように、阻害された羊飼いたちがまるで捨てられたかのように生まれてきたイエス様に出会うという、この世界の救い主であるイエス・キリスト、メシアがそこにおられるという第一報の目撃者に彼らはなったんですね。私たちもそうだと思いませんか？闇の中にいて囚われていたものが本当にイエス様に出会った。さっきしおりちゃんの証しの中に、本当に不思議な経験だった、何か誓いはないか、祈ったら頭からスッと何かが抜けていって、それ以降不思議なことに追いかけられる夢を見なくなった、それ以降神様の声が聞けるようになった。私は本当に一緒にいて不思議だなって思ったのは、私の名は不思議、と言われる神様、いつも私たちの理解を超えて本当にその素晴らしさを表そうとしている。でもどうですか？あれはああだこうだ、これはこうだ、この世間ではこう言っている、医者はこう言った、この理屈の方が勝ってはいないでしょうか？私は何年も前にこの津田に つながれた時にヘンリー・グルーバー先生にお会いしてですね、その祈っていただくたびに、あなたにある制限を外しなさい、うん、主は言われる制限を外しなさいということを何回も言われたんですね。全然意味わかりませんでした。でも今になってどういう意味かよくわかります。それは自分が知っていること、知識を得たこと、それで神様を神として受け入れることができないという本当に残念なことが私たちの中で起きるんですね。そういう意味でこのイエス様が無学で全く弱い羊飼いのところに第一報として生まれたよっていうことを神様は伝えに来られた。今日私たちに神様はどんなことを伝えに来られているでしょうか。そしてそのことは決して自分の理解では理解できない領域のことかもしれない。でもそれを羊飼いたちは疑ったでしょうか。この彼らはイエス様に出会ってどう思ったでしょうか。ちょっと皆さんと話し合ってみてください。まあね、人間の赤ちゃんは本当に新生児を見るとね、可愛いっていうよりも私はその一本一本の指とか足とかこの構造を見るといや本当にすごいなって思うんですよね。あ、神様って本当すごいな、創造主ってすごいなって思うんですけれど、まあ、人間の赤ちゃんは原罪があるからその外見はそうでなくても中には内なるものにはやっぱり人間の神から離れた罪とかいろんなものを持ってきている可能性がすごく高い。でもイエス様は一切それがなかったんですよね。そのなかった赤ちゃんを見た時に羊飼いはどんなことを感じたでしょうか。はい、ちょっと話し合ってみてください。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、この聖霊によって生まれたイエス様の誕生ってどんな感じだったでしょうか。じゃあコモさん目が合っちゃった。はい、どんな、そして羊飼いはどんなことを感じたでしょうか。
はい、羊飼いは、いやこの子がほんまに罪のない子なんだろうかと、でも天使が言われた通りにここにいたじゃないかと、これはちょっとただごとではないなということで周りの人にこう言われたんだけど本当にいたよと、でもこれ素晴らしいと、でも殿堂に行く言うほどじゃない、さただ素晴らしい、よかったよかった言いながら帰ったんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。はい、じゃあ今度女性いくちゃん、じゃあよかったらシェアしてください。
私も、羊飼いがすごい喜びがあって、このもう私たちに会わせてくれたいのが喜びであって、もうそれを例えのない喜びであって、それをみんなに知らせたんじゃないかなと思います。
はい、まあ、喜びがあふれたね、家帰ってご飯食べようとか家族にやりたいとか、もうそんなことを超えて、はあ、素晴らしいっていう喜びがね、本当内なる人が、まあ、喜んだ。はい、まあね、コモさんはほんまかいなって思ったって言ってくれたんですけどね、まあ、本当に羊飼いたちはこうそれを見て、私が思うにはすごい輝いてた、まあ、モーゼはね神様と顔を合わせてこう光ってたって言いますけれど、やはりイエス様の誕生の底にもすごい栄光が現れてたんではないかなって思うと、本当になんかこう羊飼いたちって一撃目にやられて大集団にやられて、そしてイエス様に会ってさらにこう今度上からじゃなくて地からちっちゃい幼子から光がこう栄光が現れた、そこに出会ってですね、もう本当になんかなっちゃんのように跳ね上がって、いやすごいことが起きたっ って言ってまた自発的な行動で人々に知らせに行こう。だから本当にね、神様のこの臨在素晴らしさに触れれば触れるほど私たちは止められなくなる。もうなんか疑っていることがバカバカしくなってくる。もうこの世なんてどうでもいい、うん、本当にこの素晴らしさ、この闇の中にイエス・キリストは生きておられて、あなたも私たちと一緒に栄光の世界へと行けるんだよっていう、ここが本当に神様がなされたすごいことなんだなというのを改めて思います。はい、じゃあこの天使から告げられたことをみんなで一斉に言ってみましょう。3、はい、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそメシアである。どうですか、今週1週間これを言ったことのある人ないの？あ、いるね、いるね。はい、何人かいますね。私は昨日ね、クリエイトの、なんだっけ、食事会、なんだ、子供食堂があって、実はこの夏に、フィンランドデーをやらせていただいた時に出会った、誰だっけ、西原さんっていう方が来てくださった。それもちえちゃんがずっとこうコンタクトを取っていて、私もコンタクトを取ってた。だからここへ来るときに時間作って会いたいなって思いがあったんですけど、私は忘れちゃったんです。そしたら日本着くと同時にちえちゃんから、彼らが会いたいって言ってるから会えるかって言ったんで、あ、これは本当に神様の御心だって。でいつ会おうかってこう日程を調整して、子供食堂、まあ彼らが会うべき人は私ではないんですね、イエス・キリストなんですよ。だからね、私と会ってもあんまり意味がない。なぜなら私はまた帰ってしまうから。でもこの教会の本当に主に満たされた一人一人に出会うとき、彼らの救いは本当にあるって。だからね、こう一緒にご飯を食べて、まあね、かずみさんって奥さんがとってもね、心がこう開かれていて、まあ聖書も読んだことあるっておっしゃっていて、まあ、本当は今日も来てくださいよって誘ったんですけれど、まあお仕事の都合で来れないってことだったんですけれど、本当にね、たった一人の人がイエス様信じますってこの一言を聞いた時の喜び、これやめられないですよね。本当にね、私たち救われた者として、この方こそメシアである、ここがいつもいつもなされていく。でこれを聞いた者たちはこんな風にほんまかいなって思った人もいる。でもマリアはこのことを心に留めて思い巡らしたってあるんですね。私たちこうイエス様のことを伝えて相手の反応を見て、今度自分が上上がったり下がったりするいいんです。不思議な話をしてるんだから、すぐになんか絶対理解できるわけないんですね。でも、一緒に祈ろう。ね、一緒に祈ろう。そのことで祈ろうって言った時に、神が働いてくださる。そのことで私たちも神の栄光を見るんですね。なのでね、私は、以前は、また受け入れてもらえなかった。とかそういう状態だった自分が、天才バカボンのパパじゃないですけど、これでいいのだ、うん、これでいいのだ、分からなくてもいいのだ、主が働いてくださるから大丈夫。私パパ大好きなんですけれど、ですからね、私たち本当に10年以上学生伝道してきたけれど、本当に人が救われてくることを見ることなかった。何回も泣くことがありました。ある人からはやり方が間違ってるっていうことを言われたこともありました。でもね、これでいいのだ私の責任ではない。でも心を込め、魂を込め、力を込めて、知力を込めて、神を愛し、自分を愛するように隣人を愛する。今日そういう生き方自分できたのかな、やってねえや、神様ごめんなさい、明日はこう行きますというような形で、本当に主に聞いていく。毎日毎日主がこうしてねっていうことを言ってるんですよね。 でも私たち、あれしなきゃ、これしなきゃって、まず自分のプランが先にあって、その声を聞き漏らしていることがすごく多い。だから静まるってことがいかに大切か。うん。だからよく、その、イエス様のことを知ってね、こう、奉仕をしていくんですけれど、奉仕にとって何が一番重要かっていうと、神の計画と神の力です。まあ、私はこれができなくて散々な目をやってきたので、やっとこれが言えるようになったっていうだけで、でも本当にそれって生涯なんかこう訓練っていうかトレーニングだなって思うんですけれど、まあ、そんなわけでこの聞いた人の中にはマリアのように頭で考えるっていうよりも心の中に思いとどめて思い巡らしていた。御言葉もそうですよね。このデボーションとかが宗教をやってませんか。私はデボーションをしてるから大丈夫、聖書を読んでるから大丈夫、これは形です。でも今日の糧、うん、主はなんておっしゃってるかな。あ、もう聖書サクッとしか読んでなかった、でも聖霊様声を聞かせてください、あなた今日何されたいですか。あ、そうだ、あの人に電話しようっていう今思いが来た、じゃあどう祈ったらいいかな、どう声かけたらいいかなっていうふうにして主と共にね、こう歩んでいく、ここに本当にイエス様の命が溢れます。まあ、そういうわけで羊飼いたちはね、このステップを踏んだんです。まず信じた、そして自分から言われなくても一歩その言葉を信じて踏み出した。ベツレヘムへ行ってみよう。そしたら神様の真実、一番貧しく阻害されていた自分たちがこの世の救い主に会ったという神の栄光に出会ったわけですね。当然この後に何が起きたかっていうと、この上に書いてあるように見聞きしたことが全て天使の告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰宅した。まあ、ここでは天使のお告げだったんですけれど、なぜ私たちが聖書の言葉から自分の人生の導きを、また言葉によって何をどうしたらいいのかっていうのを御霊によって聞いていくかっていうと、この循環、それを信じて一歩踏み出して、そしてその神の真実、御言葉の約束の裏切りのなさを体験できるから、このようにね、神を褒めたたえ天の賛美をした。まあ、ここには賛美をしたって書いてあるだけですけれど、羊飼いたちはあの 大天使と大軍の賛美を聞いて、その賛美が自分のものになっていったんではないかなって思うんですね。でそれがもう確信として、幼子が貝羽桶に寝ていて言われたことがその通りだって信じて、ああ自分たちのような貧しいもののところにイエス様は来てくださった、その神の栄光を見たことによって天の賛美を彼らはしながら家へ帰っていった。これね、その後のことを書いてないんですけれど、まあ、中には専属のこのことを伝えるためだけに生きた羊飼い、もう羊飼いなんかやっとれるかと、ね、私はもうこれで行きますと言って、こう、本当にイエス様の素晴らしさを伝えた者たちもいただろうし、羊飼いとして、ねえねえねえ、知ってるって、この間こんなことあったんだよって話をした羊飼いもいるだろうし、私たちも本当にイエス様のこの素晴らしさに出会うときに、自分が握っているもの、うん、これが、なんか違うな、もっと良いことにもっと主に捧げていきたい、そういう思いの中でこの循環、命の循環ですよね、これをどんどんどんどんしていくことを神様は望んでおられる。じゃあここのところでね、ちょっと、私は平安をあなた方に残していく、私たちの平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる、あなた方は心を騒がせるな、またおじけるなってイエス様に言われたんですけれど、 この本当に命の循環、賛美をしてまた御言葉を受けて信じて一歩踏み出してっていうことをやっていくことがですね、まあ、神様には栄光が発揮されますけれど、本当に地には平和、シャローム、つまり天の国の平和が私たちのものになるっていうことだと思います。ですからイエス・キリストは、うん、平安を与えるのはこの世のものとは違いますよと言いました。でそれはどう違うのかというと、神の喜びと平和が私たちのところにやってくる。はい、ちょっと一緒にこのゼパニア書を読みたいと思います。一緒に3、はい、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを呼ばれる。この御言葉を知っている方どれぐらいいらっしゃいますか。おお、結構いらっしゃいますね。私はね、もう本当になんか自分の、さっき恵子さんも言ってたけど、まあ愚かさというか失敗、そのことにいつも嘆き、泣き崩れることがよくありました。でその時に神様、御言葉をください、うん、本当にあなたの言葉がなければ私は立ち上がることもできませんと言って祈った時に与えられたこの言葉が本当にすごいなって思ったのは、賛美は私たちからの応答であるのは事実ですけれど、何よりもまして神様が私たちの間におられて本当に神の戦いをしてくださる勇士で、その愛、イエス・キリストの愛によって私たちを安らぎに入れ、なんと神ご自身が高らかに歌って私の存在を喜んでるんだっていうのを知った時に、アーメン、神様が私を喜んでくださってる、これを受け取ること、神様あなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛するって言った、それを具体的に喜んで歌って私を喜んでいるっていうことが分かった時に、本当にキリストの愛から引き離すものは何もないんだっていう確信が来たわけですね。だから本当神様はこの世に平安を与えるって言ったのは、私があなたと共にいるって言われたことはただ字面に書かれたことではなく、御言葉に応答していくときに、その御言葉が私たちの魂の霊の奥底に宿っていくときに、これはリアルだ、うん、これは本当に生きている神だっていうことが私たちは体験することができるように作られています。そして、まあ、御心にかなう人っていうのは誰かっていうと、はい、一緒に見ましょう。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。ね、幼子たち、羊飼い決して、高尚な知識とか知恵を持ってたわけじゃない、とてもシンプルな存在だった、貧しかった、そこへ来てくださった。子供たち見てるとね、本当に面白いなって思うのは、なんかやっぱり私たち知ってるから分かってないっていう見方することよくあるんじゃないでしょうか。でも神の創造した非創造物として、うん、私たちの知らない世界を見てたり聞いてたりするよな、この子たちはって思うとですね、なんかワクワクするんですよ。でね、彼らの祈り本当にシンプルで、でも心からそう思って祈る。そういう意味でイエス様が幼子に表してくださいましたっていうように、まあ私たち大人にとっては、この世の愚かなものを選び、この世の弱いものを選び、取るに足らないものへ見下されているものを神は選ばれました。まさに羊飼い、最初にこのグッドニュースに聞いただけじゃないです。出会った。うん、羊飼いはこの世からアバンド、見捨てられた人たちだったということですね。でもこれは神様が本当に誰も誇らせないためですよということです。ということで私たちも今日イエス様に会って 闇の中から引き上げられたものとして、本当に天の賛美を自分のものにし、天の力、聖霊ご自身の力と御言葉の力によって養われて、このように御言葉の約束にある道を進みたいと願います。じゃあ一緒に最後お読みしましょう。3、はい、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、本当にあなたがこの地上に来てくださって、世界中では今あなたの生誕を祝う祝宴がそこここで行われています。どうか主よ、ここにおられる方々の中で本当に、このあなたの救い、自分の心の中にある傷であるとか上乾きであるとか、こう偽りによって囚われてしまっているものからあなたご自身が解放してくださって、あなたの御言葉が真理として入るときに私たちは自由になっていきます。どうかその天の喜びを私たちのうちに宿らせてください。そして本当にあなたの語られた御言葉を疑うのではなく、そこにこの羊飼いたちがコミットしたように自ら進んで捧げる力をも聖霊様与えてください。その感動を与えてください。その印を不思議を、それをまた見た時に神が生きた真実の神であるということのその体験をなさしめてください。そして高らかにあなたに栄光あれと褒めたたえ歌います。主よ、ありがとうございます。私たちにそのような命の循環を与えてくださっていることを感謝します。主よ、来てください。あなたと共に歩ませてください。愛するイエス様のお名前によってお一人お一人を祝福して、このお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。